ご理解第52節。信心する者は驚いてはならぬ。これからのちどのような大きなことができてきても少しも驚くことはならぬぞ。真っ暗闇だから不安になる。信心の光が差すとき安心がいただける。神の偉大な働きを実感するとき、そこに信心の喜びが湧いてくる。その喜びが不可能を可能にする。信心の光が差すときと安心がいただける。その信心の光とは何だろうかと思いますね。まあこの信心の光というのと相通ずるものがあるのだと思うのですけれども、師匠大坪宗一郎氏があるとき神様から家庭の円満を願えと、そしてその家庭の円満を願うからには決して人を責めるなとお知らせをいただかれます。家庭の円満を願うためには決して人を責めるなと。これは家庭の円満というのは自分のうちの家庭だけのことではなく、まあもちろん自分のうちの家庭のこともありますけれども、そればかりではなく世の中、いわゆるその人間人類全体のことともいただけると思いますね。それはもちろん親子兄弟、いわば家庭の中というのでしょうか。それが人類皆兄弟、人類皆神様の氏子といういただき方ができるようになれば、その家庭というものがただ肉親のいわゆる自分たちの親子兄弟ばかりではなく、人類皆家庭の何と言いましょうかね、構成員というのでしょうか、みんなが身内だということになりますね。まあそれほどしに大きくいただけたらありがたいことですけれども、またそういういただき方ができるようになる。みんなが兄弟であり、そのみんなが家庭の自分の家庭の一員だと、そこにはその家庭の円満を願うからには決して人を責めるなと、はい、今お勇みがありましたが、人を責めるという心が、これがやはりまあ円満を壊してしまいますね。私どもの心の中に、あの人が悪い、この人が悪い、それこそ家内が悪い、主人が悪い、子供が悪いと、まあ人を責める心、この人を責める心がやっぱりその平和を壊してしまう。そこにではどうあったら人を責めずに済むか、これはもちろん人ということは自分自身でもありましょう。師匠はある時、それこそ罪の呵責に苛むといったようなことがあるけれども、その自分自身を責める、どうしてあの時ああいうことをしてしまったんだろうか、あんなことをこんなことを、自分がそれこそ教えを行じることもできない、まあ教えを行じることができないと反省する間、反省する程度はいいけれども、それを自分を責めてしまうという、その自分自身を責めまくるというのでしょうかね、それは良くないとおっしゃられたことがあります。人を責めるばかりではなく自分自身をも責めてしまう、そういう、まあ、 誰かのせいにするというのでしょうかね、その責める心、これがやっぱり助からない元にもなってしまいますね。人を責めるところ、自分自身を責めるところ、そこには助かりはありませんね。家庭の円満を願えと願うからには、決して人を責めるな。人を責めるということを、まあやっぱり慎まねばなりませんね。責めない心が起こってくれば、これほどありがたいことはありません。ではどうしたら人を責めずに済むのかということになります。まあそれにはいくつかあると思いますけれども、まず一つ考えられるのは、責めるのではなく許すという考え方ですね。それは私どもの心が小さいから人を責めている、あの人が悪い、この人が悪い、これは私の心が小さいからだ、もう一回り大きな心になろう、もう一回り大きな心、人を許せるような大きな心になろうという精進ですね。確かに大きな心になれば許せる世界がありますね。私どもの心が小さいから許せない、人を責めてしまう。大きな心、豊かな心になることに努めるということが一つありますね。そしてこれはまあ人間が誰でもできることかもしれません。その気になれば、よし、ここで大きな心になろうと精進努力する、ここまでは信心のない人でもできることでしょうけれども、信心するものでなければいただけないというのでしょうか。信心するものにして初めてできる世界、それはその事柄がその人がした、私がしたというのではなく、神様のお働きとしていただくいただき方だと思いますね。何か人を責めたいこと、責めるようなことを、まあ誰かがしたとしましょうか。もちろん自分自身が何かをしてしまったということも入るかもしれませんね。それをこれはそう言ってその自分の責任を逃れるようなことに使ってはなりませんけれども、神様にせしめられたといういただき方ですね。自分がしたことをこれも神様にせしめられたのだと逃げ口上に使ったのではいけませんけれども、そこに何かしら神様のいわゆるご都合というのでしょうかね、神様の願いがあってそうさせられたのだ、あるいはあの人が神様の願いを受けてそうせしめられたのだ、いわばその働きというものでしょうか、行動というのでしょうかね、その裏には神様のお働きがある、神様があの人を使ってこの人を使ってまた自分自身をも使ってこういうことをなさったのだといういただき方ですね。そこにその事柄を神様のお働きとしていただく、もちろんそれがどういうお働きであるのか、私どもにそれこそ小さな心をより大きくさせようということでもあるかもしれません。またここを改まってくれよというそのお働きであるかもしれません。いずれにしよう、その人を責めたいような事柄が起こってきたとき、そのことが神様のお働きとして、さあこれはどういう神様のお働きであろうか、神様が何を分かれとこのお働きを下さったのだろうか と、その人がしたということではなく、その事柄が神様のお働きとして、神様からの何かのメッセージとして、私どもに何かを神様が気づかせようとしておられるのだと。まあ、その辺のいただき方はいろいろないただき方があるでしょうけれども、とにかくその事柄がある人によるものではない。それは神様のお働きによるものだ。という神様のお働きとしていただけれるようになる。そこに人を責めずに済む世界も開けてくるのではないでしょうかね。それがどういう神様のお心のもとにそういうことが行われたか、それはまた求め続けていかねばなりませんね。家庭の円満を願えと、願うからには決して人を責めませんと、もちろん自分自身すら責めることのないような世界、そういう世界に住まわせていただきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。